はヨハネによる福音書14章1節から7節です。ヨハネによる福音書14章1節から7節。心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。トマスが言った。主よ、どこへ行かれるのですか。私たちには分かりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。イエスは言われた。私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。あなた方が私を知っているなら私の父をも知ることになる。今からあなた方は父を知る。いや、すでに父を見ている。聖歌隊によります特別賛美に続きまして、宣教岐路に立つと題して末盛牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
Thank you.
本日は昇天者記念礼拝にお越しくださり心より感謝いたします。敬愛する信仰の先達たちをしばらく共に覚えていきたいと思います。目の前の今置かれている写真をご覧ください。こちらの方からお名前を挨拶順に紹介させていただきます。内山時蔵さん、上野山梅子さん、久保助則さん、久保愛香さん、小堺直樹さん、白石勇さん、白石愛子さん、白石智子さん、住田玲央さん、菅正弘さん、田川幸乃さん、田川健二さん、武田範義さん、武田妙子さん、内藤聡さん、内藤弘子さん、平川末子さん、平山隆義さん、藤原実さんの19名の方々です。今朝ご家族の方々が礼拝に参加してくださっていますので紹介だけさせてください。もしよろしければ、差し支えなければその場でお立ちいただけたらと幸いです。よろしくお願いします。上野山梅子さんのご家族です。感謝いたします。それから久保助則さん、久保愛香さんのご家族、久保陽子さん、久保光三さん、感謝いたします。ようこそお越しくださいました。白石勇さん、白石愛子さんのご家族、感謝します。菅正弘さんのご家族、平山さん、感謝いたします。また平山さんは平山孝義さんの奥様でもおられます。続きまして、田川幸乃さん、田川健二さんのご家族、田川博さん、感謝いたします。ようこそお越しくださいました。最後に武田範義さん、武田妙子さんのご家族、どうぞ。はい、感謝いたします。では一言お祈りさせていただきます。恵み深いご愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、心から感謝いたします。この朝、私たちを昇天者記念礼拝、また子ども祝福式と特別に主が覚えてくださるこの礼拝に、私たち一人一人を呼び集めてくださり、今天国に凱旋された尊い信仰の先達たちを覚えながら、また天国に思いを馳せ、またこの道を開いてくださった主イエスキリスト、あなたに思いを馳せながらこの礼拝を捧げることのできる大きな幸いと祝福を覚えて、心から感謝いたします。どうぞこの礼拝を通して、特別にご家族の皆様お一人お一人にこの天国の喜びをお与えくださり、またどうかしよう、この地上で生きる私たち一人一人、今悩みや困難、また体の患い、それぞれ重荷を持っておりますけれども、今日イエス様、あなたと出会い、あなたの十字架に合わせられて、またこれを信じるものとさせられて、天国の喜びの中、また天国の道が開かれて、今日この場所からそれぞれの場所に使わされていく時となりますように、祝福してください。どうぞ語られる御言葉が、私たち一人一人、今日集ったお一人お一人に語られている主の御言葉として聞くことができますように、どうか人間の言葉ではなく、聖霊様、あなたがお働きくださり、神様の言葉として聞くことができますように、私たちを整えてください。今日ここに来ることができない多くの兄弟姉妹、また愛する者たちの上に、等しく主が共にいてくださり、祝福してください。新しい一週間、それぞれの場所にあって、主の恵みの中を生きていくことができますように、歩んでいくことができますように、助け導いてください。ライブ配信を通して礼拝を捧げる多くの愛する兄弟姉妹、先生方と共に、またこの礼拝を通して主の皆が大いに
崇められる時となりますようにお導きください。弱き者が御言葉を取り継ぎます。どうぞ主を憐れんでくださり、聖霊様、あなたの命の中でどうぞ口を思いを清別してくださり、主の御言葉だけを語ることができますように、このしもべを助けてください。すべてを御手に委ねます。心からの感謝とともに、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。今年はですね、子ども祝福式と一緒にこの昇天者記念礼拝を持つことができ、とてもとても感謝しています。先ほど礼拝前のお祈りの中にありましたように、教会がですね、イエス様が天の地上と天上をつなぐ鍵を与えられているとですね、そのようにイエス様がおっしゃいました。今回ですね、前回も昇天者記念礼拝の中で子ども祝福式を行ったことがあるんですけれども、それは律穂ちゃんが3歳の時ですね、2017年。それから4年経って元気に元気に律穂ちゃんが成長されて、また共に教会で祝福ができますことを本当に感謝いたします。私たちが昇天者記念礼拝のように天国を覚えるとき、また言い方を変えればですね、先に亡くなった方々を覚えるときと同時に、命に満ち溢れている子どもの祝福、これからの成長のために祝福を祈る、このような時が共に行うことができる。一見世の中ではですね、矛盾しているような死とそれから命に満ち溢れているこの現実ですね、何かこう祝福とつながらないような、そのような思いを持つ人もいるかもしれませんが、しかしこれが教会の祝福であります。これから、ごめんなさい、これから成長していく子どもたちの祝福も、また若い人たちも、年を召した方々も、そして先に天国に行った信仰の先輩たちも、一緒に一つのところで、別々ではないんですね、一つのところで神様の祝福を受けることができる。これが教会の祝福であり喜びであります。今日そのような礼拝を皆様と共に捧げることができる、この大きな教会の祝福を覚えて心から感謝いたします。黙示録のですね、お開きにならなくても結構ですけれども、黙示録の21章4節を読ませていただきます。お開きになる方は477ページです。天国の素晴らしい状況が書かれていますけれども、21章4節、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もない。最初のものは過ぎ去ったからである。また、黙示録同じく22章の、5節、もはや夜はなく、灯火の光も太陽の光もいらない。神である主がしもべたちを照らし、彼らは世を限りなく統治するからである。このようにですね、天国の喜び、また教会に与えられている祝福がここに記されています。この朝、私たちは天国に思いを馳せながら、昇天者記念礼拝に預かりながら、私たちもまた同じこの命に今注がれている、この天国の祝福に、今私たちが預かり、またこの命をこの朝ですね、記念礼拝ですけれども、記念で終わることなくですね、この命をしっかりと私たち今日いただいて、この場所から変えるものになりたいと心から願います。今朝、岐路に立つと題して御言葉を取り継がせていただきます。岐路というのはどういう意味でしょうか。漢字が2つあります。今日記しました岐路という言葉と、それから帰る道ですね、今岐路にいますとかですね、今帰る道すがらのことを帰る路道と書いてですね、岐路、 まあ、どちらでもですね、この天国をお話しするときには、良いのではないかというふうに準備をしながら思いましたけれども、今日は、帰路、今日書かせていただきました。この帰路は、辞書には、道の分かれ目、転じて運命などの分かれる点、分かれ道、そのように説明されています。人生を歩んでいく中で、私たちは皆、多かれ少なかれ、常に、岐路に立たされていると言えます。道の分かれ目に立ち、どちらを選択するべきか。学校を決めるとき、お仕事を決めるとき、結婚するとき、住まいを決めるとき、そして、どちらの道を選ぶかということは、また言い換えるなら、どちらかの道には、分かれを告げるということでもあるかもしれません。道が分かたれていく、こっちの道を選ぶということは、こちらの道にはさよならをしていく、それが帰路であります。私たちは皆常に帰路に立たされている存在であります。そしてどんな人にもこの地上に生まれた以上を立たなければならない帰路、分かれ道があるとすれば、それが死であります。この地上でどんなに成功したとしても、どんなに有名になったとしても、どんなにお金持ちになったとしても、どんなに健康であったとしても、どんなにたくさんの家族や友人がいたとしても、それらに関わらず必ず訪れる帰路は死であります。この教会にはある婦人は、私は120歳まで生きたいとですね、今も元気に頑張っておられる婦人がおられます。でも120、分かりませんよ、その方は120まで生きるか分かりませんけど、でも120いったらですね、終わりがないことは決してない。無限に私たちの命は続かない。誰の命も必ず終わりが来ます。ある人が、生まれるときには誰にでも予定日があるけれども、死ぬときにはそれがない。出産予定日はあるけれども、死においては誰も予定することができない、そのように言いました。今日お手元に共に購読しました詩編の90編をお開きになっておられるかと思います。今日は普段ですね、新共同訳というのを使っているんですけれども、口語訳の方が、古い訳の方がとても分かりやすく、また味わい深いので、こちらを共に読んでいきたいと思います。この詩編を書いた作者は高齢で、そして経験豊かな人生を生きてきた人だというふうに言われています。はじめに作者は一節のところで、主よ、あなたは世々にわたり私たちの住まいです、まだ山が生まれず地と世界が作られる前から、天地創造の前から、とこしえにとこしえに変わることのなく私たちの神であられます。そのように創造者なるお方、永遠なるお方への信仰を告白しています。けれども私たちは、この詩なのですね、この作者が言っていること、けれどもですね、3節から始まるところですけれども、けれども私たち人間は、あなたが帰れ、そのように言われれば、塵となってあなたの前に帰るほかない、そういう存在です。そして、大水の流れのように、一晩の夢のように、今日元気よくきれいに咲いたと思ったら、明日には枯れてしまう、青草のように。70年、80年、元気に生きたとしても、その人生はあっという間に終わっていく。そしてそのような人生には絶えず悩みがあり苦しみがある。 この仏教の言葉でしょうか、生老病死という言葉があります。生きる老いる病死、これは人のとして避けられない4つの苦しみを言った言葉です。生まれること、年を取ること、病気をすること、そして死ぬこと。この言葉だけを読むと何とも、希望のない話のように、だったらですね、そんな生きない方がいいんじゃないかですね、人生は苦しみがあってどうせ病があって、老いて死ぬ。さらにですね、この詩編の作者が言うことは7節8節、我らはあなたの怒りによって消え失せ、あなたの憤りによって滅び去るのです。あなたは我らの不義を見前に置き、我らの隠れた罪を御顔の光の中に置かれました。何より私たちには、人間には罪があり、神様の審判の前に立つ存在だということ、その一つも隠されることなく、神様が必ず光に照らされるんだ。聖書は神様が私たちを同じ神様と同じ形に作られ、命の息を吹き切れられて、神様と共に永遠に生きるものとして、祝福のうちに生きるものとして作られた、そのように創世記に書かれています。神様はその時、それは極めてよかった、それが人間本来作られた状態でありました。けれどもアダム以来の罪によって、私たちは死を受け取らなければならない、死ぬ存在になりました。ちょっとですね、一箇所聖書を開いてみたいと思いますが、コリントの信徒への手紙の15章の20節22節を読ませていただきます。321ページです。新共同訳コリントの信徒への手紙第1、15章の20節から22節をともに、ごめんなさい、読ませていただきます。321ページ、コリントの信徒への手紙第1、15章20節から22節。しかし実際キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられました。死が一人の人によって来たのだから、死者の復活も一人の人によって来るのです。つまりアダムによって全ての人が死ぬことになったように、キリストによって全ての人が生かされることになるんです。アーメン。聖書の中には、罪の支払う報酬は死である、罪によって私たちの人間に永遠ではなくなり死が入った、これが今この聖書箇所で語るアダムを通して死が入った。けれども神様の賜る賜物はイエス・キリストによる永遠の命です。そのように一人の人から罪が入り、私たちは死を免ることができなくなった存在ですけれども、しかしキリストによってまた全ての人が生かされていくんです。それが聖書で教えている私たちに与えられた死の意味であり、また死を通して私たちはイエス・キリストによって天国に行く道にが開かれている。けれども今日のですね、もう一度詩編に戻りますけれども、詩編においては今このところでこの人が語っていることは、そのように人生はあっという間に終わってしまう、さらには悩みや苦しみがたくさんある、そしてさらには罪があって死ぬべき存在となってしまった。そしてですね、もう一箇所読みます。11節です。誰があなたの怒りの力を知るでしょうか、誰があなたを恐れる恐れに従ってあなたの憤りを知るでしょうか。さらにこの詩編の作者がどういうふうに言っているかというと、そのような私たちは人間存在です。でもさらに私たちはそれを知ろうともしない、 罪があることも死があることも考えようとしない。ここでですね、作者が言っていますね。誰があなたを恐れる恐れに従ってあなたの憤りを知るでしょうか。誰が正しく人生、与えられた人生に死があり、また罪があり、その中で本当に神様を恐れて生きるということを誰が知ろうとしているでしょうか。いや、むしろ多くの人はそのことを考えないように、死を考えないように、罪をあまり考えないように、まあ大丈夫ですね、どうにかなる、今が良ければ、そのように、まあ、言い換えればですね、能天気。これいい意味ではありませんよ。聖書的に言うならば決していい意味ではない。死に対しても、いや、死に対してということは生に対して、生きるということに対しても真剣じゃない、そういうこと言ってるんです、詩編のこの作者は。でも詩編の作者は今日ですね、今ここまで読むと、なんか聖書の御言葉なのにですね、希望がない、なんか喜びがない、人生どうせ苦しんで終わる、なんかそんなようなことをこの詩編の作者が言っているように思います。でもそうじゃないんです。この作者は神様を前にしたときに、なんて私たちは儚い存在なんだろうか。偉大なる創造主なる方を前にしたときに、聖なる方を前にしたときに、なんと罪深いものなんだろうか。その罪に私たちはなんと耐えられない存在なんだろうか。そしてそれを誰も知ろうとしない、そんな存在なんだ。このことを主の御前に立ってごまかすことなく現実を見据えているんです。現実の前に、今ここで読みました、それは私たちの人間の人生です。でもそれを神様の御前に立って何一つごまかすことなく、これが私たちの人生、そしてそれゆえに、ここからが皆さん大切なこの詩編の箇所であります。13節を共に読みましょう。13節を共に読みましょう。あ、ごめんなさい、13節を共に読みましょう。3、はい。我らに斧が、ごめんなさい、12節ですね、12節を読みましょう。3、はい。我らに斧が火を数えることを教えて、知恵の心を得させてください。ここから詩編の作者は祈りが始まっていくんですね。そのような人間だということ、そういう存在だということを知って、神様の前に出た時にそれが明らかにされて、そしてその時だから私たちがこの与えられた命を正しく生きることができるように知恵を与えてください。これ別のですね、訳では、生涯の日を正しく数えるように教えてください。また別の訳は、どうか私たちに与えられた日の数え方を教え、それがどんなに短いものかを気づかせてください。どうか正しい日の過ごし方を教えてください。そのようにこの詩編の作者は、この人生のある意味では虚しさですね、伝道書の今あります有名な御言葉で、虚しい虚しい、空の空、人生いろんな知恵を積んでもいろいろ蓄えてもやっぱり虚しい、そんな存在だ。でも主よ、だからこそ私たちがあなたに与えられた日を尊く正しく、いつも主を恐れて生きることができるように、正しい知恵を神様与えてください。さらに続きます14節からのところでは、私を憐れんでください、あなたの慈しみによって私たちの今人生にある様々な苦しみ悩みの中にあっても、ただ単にそれで終わるのではなく、そのような中を通して本当にこの人生の神様によって作られて生かされて生ける喜びを味わわせてください。主の恵みによって私たちを生かしてください。 それがこの詩編の祈りであり賛美であります。今朝私たちは先ほど言いました、この昇天者が記念ではなく、私たち今この地上で生かされているこの時に、この詩編の今日の作者のように、今与えられている人生を主の目にあって正しく判断し、ごまかすことなく主の御前に立ってこのように祈ることができるなら、私たちの人生はどれほど祝福であり幸いであるでしょうか。リンカーンというですね、有名な大統領が言った有名な言葉があります。人は何年生きるかではなく、どのように生きるかが大事である。また今日ですね、一つだけ紹介させていただきます。この渡辺和子さんのですね、シスターの本の中に記されています。皆さんも大変有名な作者ですのでご存知と思いますけれども、ビクター・フランクル博士ですね、夜と霧、死と愛等のこの本を書いた人ですね。この人はこのアウシュビッツにおいて、このユダヤ人がですね、収容所に入れられた時に同じように入れられて、そして最後命を免れて、この後ですね、この働きをし、またそのことを通してこの私たちに対してですね、生きるということがどういうことなのか、死がいつも目の前に迫っていること、そしてまた私たちは希望がなければ人は生きることができないんだということを、そのアウシュビッツでの体験を通して語った人であります。この人がですね、ある昔ですけど、平和推進のための大学の役割というこの国際会議がウィーンで開かれた時に、その席上でこのビクター・フランクル博士はこのような厳しい言葉を語った。第二次世界大戦中、ユダヤ人として収容所に入れられ、辛くもガス部屋の死を免れた人である。会議の席上、人々が次々に立って戦争反対を唱えた後に立ち上がった彼は、次のような趣旨で話をしたのであった。多くの人の命を奪う戦争に反対することに何の異論もない。しかし、自分のような経験をした者にとって生きるということにおいて重要なことは、長生きすることではなく、与えられた生をよく生きること、意味ある人生を送ることである。そのようにこの国際会議の中でこの彼が語りました。彼はですね、死の寸前に立って会ってある証がありますけれども、主なる神様を切に切に求めて、生かしてくださったらあなたのために、あなたの栄光のために生きます、そして生かされた、そういう経験をこの人は持つ作者であります。今日のこの詩編においても、人生がいかに儚いものであるか、けれどもだからこそこの作者が、私たちがどうか神様に立ち返って、あなたに作られたものとして、あなたを恐れて、この生を本当に神様の栄光のために生きることができるように、私たちに恵みを与えてください。その知恵を私たちに与えてください。この彼がそのような人生の、もう誰も経験、ほとんどの者が経験したことのない苦しみの中で、死が目の前に迫ってくる、そういう状況の中で必死で神様を求めていった時に、主と出会っていきました。この詩編の作者は先ほど言いました、高齢の方で人生のいろんな場所を通ってきた、そういう人がこの作者であります。人生において、ここに書かれているように悩みや苦しみがたくさんある、いや苦しみの方が多いかもしれない、そのように言うほど、この人が人生において様々なところを通ってきたことは、私たちはこれを読んで知ることができます。私たちが生きることにおいて悩みがない方が、思い煩いがない方が、苦しいことがない方が、いつも楽しく ですね、元気に過ごしている方が、家族が元気で全てが順調にうまくいっている方が私たちには良いように思います。その方が人生喜び楽しめるかのように私たちは思います。でもこの作者が人生のさまざまな苦しみの中で、もしくは先ほどの作者が、ビクトリー・ユーゴが、ですが、ごめんなさい、フランクル博士が、もしくは聖書の中においては、ヨブさんというですね、大変苦しみを受けた人で有名な人物がいます。ある時ですね、鳩内兄弟が覚えてらっしゃいますでしょうか。信仰の学び会をしてました時にですね、今日のお父様の鳩内さんがですね、いや、聖書はすごい。恵みの聖書が書かれていると思ったら、ヨブ記に来て突然落とされる。つまりですね、ヨブ記は本当に人生の試練、苦しみ、神を知っていながら、その苦しみに遭っていく、このヨブさんの戦いが記されているんですね。鳩内さんがこれを読んでですね、つまずいてしまう人だっているだろう。でも、それをここに置いてる聖書はすごいとですね、鳩内さんがその時に言っていたのを今日この準備しながら思い出しておりましたけれども、ヨブさんほどある意味ではこの聖書の中で苦しみを受けた人、そして本当にそこで神を必死で求めていった人はいないかもしれません。彼は持っていた財産が奪われて、愛する家族が次々に死んでいって、最後に自分が病にかかる。でもですね、皆さん、私たちはそのような状況にあって病に侵されるとき、さまざまな困難問題が私たちの人生に思いもよらないことが降りかかってくるとき、時にそれは愛する者の死かもしれません。でもそのときに私たちは初めてその悩みと苦悩の中で主なる神様を見出すことができるんです。今日ヨハネによる福音書3章16節が証しとして呼ばれました。そのような苦しみの中で悩みに嘆いて、本当に主よ、そこで私を助けてください、この人生の意味を教えてください、そのようにして聖書を開き、そのようにして教会に集まり、そのようにして必死で祈っていくときに、皆さん、ヨハネによる3章16節に記されている通り、神は御子を賜るほどにあなたを愛してくださった、この愛と出会うことができるんです。その苦悩の中であってこそ、さまざまな問題があってこそ、この詩編がそうであるように、必死で生きるという意味を求めて、生きるという意味を必死で必死で主に求めながら、真理を求めながら歩んでいくときに、私たちは必ず創造主なるお方、私たちを罪から救い出し永遠の命を与えてくださるお方、この方にお会いすることができるのであります。苦難の中、戦いの中、思い煩いの中にあって、私たちは初めて神様と出会い、この詩編の作者の通り、私はなんと儚い存在だろうか、そのようなことを、そのような自分自身を本当に作られたものの姿を知り、神様の御前にへり下り、神様憐れんでください、私を正しく生きるものに作り変えてください、今日イエス・キリストは言いました。最後、ヨハネによる福音書14章を開きましょう。14章1節、新約聖書196ページ1節をともに読みましょう。ヨハネによる福音書14章の1節、196ページ、ヨハネによる福音書14章一節をともに読みましょう。196ページ、またお手元の印刷されているところにもこの箇所を記されています。一節をともに読みましょう。三、はい。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。アーメン。もう一度ともに読みましょう。三、はい。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。アーメン。 そしてイエス様はおっしゃいました。私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰の父のもとに行くことができない。イエス・キリストは十字架にかけられ、私たちの罪の一切、病の一切、苦しみ悲しみ、人生における呪いの一切を引き受け、そして復活してくださいました。この神を信じなさい。心を騒がせるな。私たちは人生において心を騒がせるとき、とてもそれは私たちにとって喜ばしいときではありません。でも心を騒がせるからこそ、悩みがあるからこそ、今日イエス様が語られる心を騒がせるな、この言葉が私に語られた言葉であると信じることができるんです。今心を騒がせる現実にある方々がおられるでしょうか。病やもしくは死の恐れを覚える人たちが方々がいらっしゃるでしょうか。今日イエス様が語られた通り、心を騒がせずに神を信じることができますように。イエス様は十字架と復活をもって唯一の道、永遠の住まいである天国の道を開いてくださり、真理の道を開いてくださり、私たちに常しえに変わらないこの永遠の命を与えてくださいました。今日集いし私たち一人一人がどうかこの人生の途上で、今それぞれの困難やまた思いの中にある一人一人に、主が今日御言葉を持って私たちを招いてくださり、主の計り知れないこのご愛の中にあって、私たちに永遠の命を与えてくださることを信じて感謝いたします。どうかしよう、この時聖天社の記念が記念で終わることなく、今日いただいた御言葉、語られた神様からの言葉をもって、どうか私たち新しい週間祈るものとなりたいと願います。真理を求めて、本当に生きるということを求めて、死はどういうことなのか、死の先に本当に聖書に書かれている開かれた道がどのような道であるのか、永遠の命とは、永遠の住まいとはどのようなものであるのか、主を私たちに求めるその願いを起こさせてください。その中で私たちがどうかこの道を開いてくださった主イエス・キリストと出会うことができますように、私たちもここに集った一人お一人も、またこの皆さんからつながる全ての愛する、今日子どもたち立王ちゃんの祝福式が捧げられました、若者たち子どもたち、この日本に世界に、どうかこの真理が、このイエス・キリストにある誠の命がいよいよ豊かに語られ、また求められ、主の栄光が表されていきますように、共に祝福をお祈りしたいと思います。お祈りいたします。恵み深いご愛なる天のお父様、今日この朝聖天社記念礼拝に私たちをお招きくださりありがとうございます。詩編の作者が人生の戦いの中で主を求め、またその虚しさゆえに主を知り、また主に祈ったように、私たちのどうぞ人生を正しく数える数え方を、その知恵を与えてくださいと、また人生が儚きことを教えてくださり、どうかその中で創造主なる主を求めることができますようにと、主の憐れみ、主の恵みを求めて祈りましたように、今日ここに集いし私たち一人一人、あなたに招かれた私たち、これからまた人生を歩んでいく私たち一人一人が、その人生の歩みの中でこの語られた御言葉の通り主を求め、また神様を信じ、イエス・キリストを信じる者として祝福に預かっていくことができますように導いてください。どうぞここに記されたる、聖書に書かれているイエス・キリストを通して開かれた永遠の住まいを、天国への道を、どうぞこの地上にある時にしっかりと受け取って歩んでいくことができますように助けてください。格別に今日集いし、ご家族お一人お一人の上にこの主の恵みが豊かにありますように、お一人お一人の上に豊かな天国の祝福、この信仰の恵みが 豊かに豊かに注がれますように心より祝福をお祈りいたします。また今病の中、さまざまな困難の中にある一人一人の上に、どうぞ今日の御言葉の通り本当に主が伴ってくださり、憐れみ助けてくださり、新しい週間主の恵みの中で生かされ、あなたから希望と平安に預かり歩むことができますように祝福してください。すべてをあなたの御手に委ねます。心からの感謝とともに主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。